川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントをお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
もういきなりちょっと今日の本題いっちゃおうかな。
そうですね、
うん、ちょっと本題いきますか。
はい、今回は日本の景気はいいのか悪いのか、今年に入ってから不動産投資の勢いは減退している感覚が強い、さてこの先はどうなるのかというテーマです。
はい、うちの会社は B2C という商売なんですね、基本的に。だから何かの事業をお手伝いしているというよりも、まあ、不動産投資、ただこれはまあ不動産業をやってる人からすれば不動産事業だったりするんだけども、去年までの勢いと今年の勢いは明らかに違う。で、特に2月以降違う。これまあ暦で言うと、旧暦で言うと今年からって感じなんだよね。だからちょうど2月入ってからすごく減ってる感じがする、投資熱っていうものが。でこれは冷静に考えると何かなと思うと、まあ、トランプさんが大統領になったの1月20日ぐらいかな。で関税の話をぶち上げたりいろいろしてるっていう中で、景気、アメリカ自身が景気悪くなるんじゃないかという話があったり、で日本の輸出産業にやっぱり大きな影響があるので、輸出の、まあ、車の会社とかが今年はすごい決算だったけど来期の見通しを思いっきり下げてくるとかいう状態になってるっていうのが、あったり。でうちの会社もそうね、不動産投資の勢いはものすごく減ってるんじゃないかな。で、まあ、うちのお客さんっていうのはその目的が不動産投資というよりも、例えば、留学する、お子さんが留学するから海外不動産買うとか、ビザが取りたいとか、まあ、特殊ニーズだよね、今までで言うと特殊ニーズ、これがで買っていただけるって方はいるんですよ。でも今までと比べたらはるかに増えてるけど、それがメインになるほどそういうニーズがいっぱいあるわけではないので、すごく、まあ、いわゆる不動産投資熱っていうことでいくと非常にしんどい。で円安が円高に変わってきたのが、まあ、トランプさんの関税の云々ってところも含めて考えたら、今1ドル145円前後でずっと安定してるけど、去年までは160円ぐらいだったじゃない。でこれ1割正確に下がったと。で実際に日本で湾岸のタワーマンションをいろんな意味で転売でも買ってるという、まあ、某、まあ、中央人バイヤーみたいな人たちの数も、僕の知ってる人間からいろいろヒアリングするとかなり今減ったというよりも様子見をしている。でじゃあ売り急ぐかというと、売り急ぐほど困ってるわけではない。で買う人は様子を見ている。ということは、うちは今不動産仲介業的なところでビジネスを成り立たせてるので、取引が減るんだよね。買うも売るも減るという感じで、うちのメルマガとかは相変わらずいい物件の反響はものすごくあって、特にまあ最近は国内物件とかもものすごく反響もあって、だけどこれに関して言うと融資が下りにくい。でなんかね、事業融資、会社に対して事業をやるので、貸しますよっていう融資自体はそれなりに門戸は開けているんだけど、不動産融資に関しては明らかに減ってるっていうのは、私の感覚だけじゃなくて周りの意見を聞いてもそんな感じ。ということは銀行とかが、金融機関がどう思ってるかというと、ちょっと不動産高すぎないかということで、まあ引き締めに入ってるみたいな感じなわけですよ。でまだでも、じゃあ景気が悪いのか、どう涼子ちゃんにいきなりこんな質問するのも、なんか景気いいか悪いかってなんか感じることある？
やっぱり物価高で、
やっぱり物価高か、
はい、身近には
そうだよね。物価高だとあんま気にしないでどんガンガン買ってたのが、そうもいかなくなる、
いかなくなりますよね。
そうだよね、まあ、米一つ取ってみても、はい、やっぱり2000円だ、倍ぐらいだもんね、もうね。でいろんなものが値上げじゃない。でこの周辺だから、その千代田区のこの一番町の周辺のランチ、これがね、今まで1200円ぐらいだったところがなんか1500円に、やっぱり1200円が1500円って2割以上じゃない。で1500円が1800円だったりで、1000円以下っていうのが、まあ、ちょっとあるのかな。たまに980円でそういう何かのメニューがあったりはする。で上げてないところも 少しはある。でもなんか便乗じゃないけど上げてるところはある。もちろんなんだろうな、まあ、いろんなものがやっぱり値上がりしてるし、まあ、米が上がってたら基本的に上がるよね。
そうですね。
だからどうなの、吉川良子的に見たら、そう、家計のやりくりっていうのはそんなキツキツな生活してるわけじゃないからそんなに気にしてないのかもしれないけど。
いやでもやっぱり気にしますよね。本当に物の値段が高くなっているので、
うん、
パッと買えなくはなってきましたよね。
そうだよね、
はい、きちんと値段を見るっていう感じで、ま
あ、そうだよね、はい、そうだよね、そうなってくるよね。だから本当にね、ちょっとね、これ僕の直感なんだけど、こういうその何かのターニングポイントで重たくなってくる感じっていうのが、まあ僕の中で言うともう半年ぐらい続いてるんですよ。でこれは何かでっかいクラッシュが来るかっていうことでもないのかもしれないけど、この先そのなんていうかな、様子見じゃなくなるとき、例えば不動産って面白くて、何かがガクって崩れたら狼狽して売るとかね。株価が下がってないじゃん言うほど、これはこれで。なのにだ、企業業績はいい、それは去年のだった業績だもん。見通しを考えたらもしかしたら結構きつい会社は多いんじゃないかなという気がして、そうなってくるとそこら辺が反映されるのがまた半年後とかになると、そこで慌てて売りに出すとか、値段がそれでまた値段が下がってくると、まあまたそれはそれでビジネスにはなっていくので、一番ね難しいのはね、なんか停滞したまんまそのまんまずっと行ってるっていうんで、じわじわじわじわ何かが上がっていくというか、だからなかなかね、そのなんだろうな、選挙演説とかいろんな聞いて給料上げますとか、給料上げますって上がるかそう簡単にな
かなか無理ですよね。
なかなか無理だよね。だってまあいろんな意味で大企業とかが初任給を上げたりっていうこと自体は象徴的にやってるけど、大企業の割合なんてさ、全体で見たらさ何割よって感じじゃない。
そうですね、
1割2割もないんじゃないかな、
ちょっと現実的じゃないですよね。
そうそうそう、でだって現実的にはそういう感じじゃない。だから仕事に関しても、一つの仕事だけをやってた人が違う副業的なものも多分やり始めてる人もいるだろうし、実際に今まで仕事をしてた人が私は何に向いてるんだろう的なものなんかで考えて仕事をまあ変えていくというかいう感じも増えていくんじゃないかなって思うんだけど、なんかね2025年じゃないですか、なんかこれただの語呂合わせっぽいよ。2000年から4分の1が経ったわけですよ、
はい、
であと25年が2050年なわけですよ。ってことは何かの節目があってもおかしくないと思えば、まあいろんなね災害が来るとか云々の話とかっていうのもあったりする。あの話、例のね7月5日問題とかがあったじゃないですか。実際何も来てないですよ。だけどあれは7月5日ではないんだ説も出てきたりすると、どういうことが起きるかというと様子見とこうなるわけよ。でもね、人間面白くて何かが一つのきっかけで終わっていくと動いたりするわけですよ。あの不思議だよね。だから僕なんかもやっぱりこの手応えと次に行くというあたりの部分がどういう動きが出てくるかっていうのを常に考えながら次の手を打ってやっていて、これがでも結果としてまあうちでいう回収できるまで半年はかかるわけですよ。だってでそのためにやっぱりさ、一般的に企業も半年は潰れないようなお金を取っておきましょうみたいなね、中小企業もですよ、大企業はちょっと別としてね、財産がある人はいいけど、だったりすると実際にそうね、そういうことを考えると今年はだ、一番嫌なのがクラッシュするわけでもなく、そのまま様子見がずっと続いていくっていうのがものすごく辛いっちゃ辛いで、うちの場合は別にどこを何するって決めてるわけじゃないので、一個一個のやつが何かで決まっていけば会社自体は別にそれで何かなるって話では多分全然ないんだけど、なんだろうな、手応えが欲しいというか、一つに絞ってやってるところなんか本当にそれがダメになったりすると次に行ったりするじゃない、次に変わったりするじゃない。例えば太陽光でずっと来てた人が太陽光がダメになった途端全部ダメになるってパターンもあったりするじゃないですか。実際やっぱりいろんな話を耳にしてると、うちのお客さんなんかでも、まあ、いろんなことやってる、例えばサラリーマンやりながら投資家やってるとかってんだったらいいけど、本業でなんかやってたりする方と、そっちとこ例えば3つやってるけどそのうちの2つもしくは3つとも全部ダメになるってケースもなんか出てくるような感じもしててね。だからこういう時代はどうあれかね、個人的に生きるためには何を考えときゃいいのかね。
まあ、やっぱり一つだけでお金を稼ぐことをしないで分散するのが大事なのかもしれないですね。
うんうん、そうだよね。だから例えばさ、共働きマストだよね。
そうですね、
多分、
はい、
だからでそれも同じところで働くんじゃなくて違うところで働くとかないとリスクヘッジにならないじゃん。昔はね同じ会社で働いてこう同じ会社だと同じ会社で倒れるかもしれないじゃない。だからやっぱより女性が家庭に入っても働く、まあ働きやすい環境っていうのは整ってはきてるから当然そうなのかもしれないけど、片方だけだとなかなか難 しいし、で一つのもので儲けてきても何かでこう沈んだりもするし、だからまあ大谷翔平さんじゃないけど二刀流じゃないけどさ、まあ、レベルにはレベルの差はあるよ、二刀流が一番良くなるんじゃないかな、せめてっていう感じはするので、まあ、やっぱり涼子ちゃんも、まあ、今の仕事の延長線上の中、自分のスキルが何か身についていろいろやっていくとか、まあそんなようなことなんかも考えていくと、まあ不動産投資っていうのは結局また戻ってくるから、そういう意味ではうちの会社的に言うと全然ありなのかなと、世の中的な流れからすると必ずしもうちの会社のやってるビジネス的にしんどくなるって話ではなくて、どちらかというとこれからいろんな多様化される中で言うと十分あるし、私これしかできませんっていうのはなかなか難しくて、でそういうことは AI に任せてとかさ、そんなことをしながらやっぱりやっていけばいいんじゃないかなっていう気もするので、ちょっとやっぱマルチなことが求められるのかなっていう気はするよね。だからちょっとそんなことも意識しながらやっぱりやっていかなきゃいけないのかなと思うと、気持ち悪いんだけど、今年1年間はなんか俺はあんま動かないんじゃないかなって気はする。動かないんで、動かないとその先にじゃあ2年も3年もずっとそんな状態には多分ならないと思うので、そういう中で何かを見出していくってことがより必要なんじゃないかな。でも僕自身もだからね、分かりにくいんですよ今年って、なんでかなっていうのはね、すごくねずっと考えてるんだけど、ここに行って動いてなんかね空回りするんじゃないかなと、それを超越した鈴木さんの動きとかを見てた方がなんかいいかなというかっていうのはすごく思うので、私と鈴木さんが両方動いちゃってなんかカチッチャカチッめっちゃがなるよりは、ちょっと様子を見ながらなんかやってってもいいのかなと思ったりね、ちょっといろんなことを考えてる昨今であります。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。